これからベッドから出てくれない事例に対してどうするか、うちづくりから始めた関わりを通しての発表をさせていただきます。鈴木のりおと申します。よろしくお願いします。スライドお願いします。はじめに、認知症のクライアントに対してリハビリテーションを実施する上で、コミュニケーションの困難さや精神状態などが原因で介入困難なケースをよく聞きます。今回、ベッドからなかなか出てきてくれないという介入困難なケースに対して、ある論文の中の概念をもとに介入した結果、部屋の外に出て馴染みの作業に従事し、他者との関わりも増えたという体験をしました。そこで今回、介入困難なクライアントに対して使用した概念と、その概念をどのように活かしたのかを報告します。スライドお願いします。それでは事例紹介です。A さん90代女性、中等度の認知症と慢性心不全を呈していました。難聴があり、筆談でのコミュニケーションが必要でした。入院時から離床、入浴の拒否があり、ご飯、トイレもベッド上。そのため、ほとんどベッドから出ない生活をしていました。基本動作は、寝返り、瘫坐は自立。立ち上がり、立位、歩行は軽介助で可能でした。表情は常に硬く、何もできなくなってしまった、死にたい、など悲観的な発言が多く、また、物取られ妄想や物事を被害的に捉える傾向があったため、他者との交流が少ない状態でした。ご家族は体調が悪くなかなか病院に来ることができませんでした。また、カルテには細かくて難しい性格、東京の女子大を卒業し、高校教師を50年間していた、と記載されていました。スライドお願いします。そのような A さんに対して入院日、自己紹介を兼ねて挨拶に行きました。すると、私には他に担当の先生がいるから何度誘いに来ても無駄よ、と門前払いでした。スライドお願いします。そのような時に、小田原の良い老いのために家を作るという論文に出会いました。この論文ではこのようなことが書かれていました。多くの老人は何らかの出来事に遭遇して、それまでの生き方がうまくいかなくなった時、意欲を持って生活を再構築しようとするが、身体的な障害がある場合、パーソナリティが未熟な場合、環境的援助に恵まれない場合は困難になる。この文章を読み、A さんの今の状況のことを言っているように思えました。また、将来に向かえない患者がライフクライシスを乗り越えるために、その人が安心できる家を作る。患者が興味を持ってそこに参加し、周囲の人々と交流し、明日へ踏み出す作業的場所。うちを作ることが作業療法士の役割になるとも述べており、A さんに対してもこの視点が活かせるのではないかと考えました。スライドお願いします。ここで先ほど出てきたうちという概念について説明をしたいと思います。この論文で使っているうちとは居心地の良い安心できる場所という意味だけではなく、人との良い関係性という意味も含まれています。逆に居心地が悪く緊張を強いられるような場所を外と言っています。スライドお願いします。そしてこの論文では、うちの作り方についても記載されていました。まずはじめに、以前どのような存在だったのか、今はどのような存在なのかを知る。そしてその人が毎日何をしているか、何をしてきたかを知り、その人を理解する。その上で安心できる環境であるうち作りを始めると説明されていました。この手順を参考に A さんへの作業療法を実施しました。スライドお願いします。では、ここからは、経過と結果についてお話ししたいと思います。まず、A さんが以前どのような存在だったのかを知るためには、A さんから情報を入手する必要があったため、A さんとコミュニケーションが取れていた臨床心理士の方に、リハビリの担当が変更になったということを伝えてもらい、再度挨拶に行きました。すると、担当が変わったことを聞きました、と受け入れてもらいました。その日から、OT が A さんの家になれるよう関わりました。毎日挨拶に行き、ベッドサイドでの会話から始めました。会話は短時間から少しずつ時間を延ばし、会話の内容は天気や食事、ニュースなど日常的なものから始め、徐々に A さんの過去についての話をするようにしました。スライドお願いします。すると A さんから、人に迷惑をかけることは嫌。だから家では300周歩いていた。昔はおしゃれが好きで出かけるときは身支度をしっかりしないと気が済まなかった。最近の人はあまり人に感謝しない。家庭科の先生をしていた頃、よく生徒の悩みを聞いた。銀行で働いていたときは物が相手だった。学校の先生は人を相手にするからすごい楽しかった。 家庭科の授業では洋裁を専門に教えていた。私はお酒もタバコもやった。それに結構モテた。昔は海外旅行にたくさん行った。といった話を聞くことができました。スライドお願いします。これらの情報を踏まえて、A さんは以前どのような存在だったのか、それと比べて現在はどうかを次のように考えました。昔の A さんは自分に厳しく、ストイックで感謝を忘れないかっこいいおしゃれな女性という存在。その反面、現在の A さんは今の自分に悲観し、他者に迷惑をかけたくないため、あえて何もしないを選択している病人という存在と理解しました。スライドお願いします。これまでの A さんの情報をスタッフと共有し、A さんの環境がうちとなるよう検討しました。OT と心理師は A さんに悩み相談をしました。病棟のスタッフは頻繁に部屋に行くのではなく、用事をまとめていくようにしたり、入浴を週に1回にするなど、A さんが安心して過ごせるよう試行錯誤しました。スライドお願いします。1週間ほどすると A さんから写真を撮って家族や親族に渡したい。家でよくコーヒー牛乳を飲んでいた。また飲みたい。といった希望が表出されました。そこで写真やコーヒー牛乳を目的にベッドから出ることを提案。少し悩んでいましたが、拒否することなく起きることができました。また、A さんはおしゃれ好きで身支度をしっかりする人だったので、洋服を選んでもらったり、整髪や化粧などもしてもらいました。合間合間で OT が励ましの声かけをしました。スライドお願いします。準備を終え、廊下に出ると A さんの姿勢や表情がシャキッとしていました。そして、コーヒー牛乳を飲みながら写真についての話をしました。すると A さんからは、写真は美容院に行った後に撮りたい。ありがとうという感謝の言葉を添えたい。写真を渡して感謝を伝えるの、遺影にしてもらうためね、という思いも聞くことができました。この希望に沿って A さんと写真を撮り、感謝のメッセージを書き、ご家族にお渡ししました。スライドお願いします。すると、今度は A さんから、あんたにお世話になってるから何かプレゼントをしたい。家庭科の教師だったし、とバッグの作成の希望がありました。A さんと OT はどのようなバッグを作るかを一緒に話し合い、作成に移りました。この頃になると、ベッドから出る頻度が増え、ホールのカウンターでスタッフが入れたコーヒー牛乳を飲みながら手芸をしている場面をよく見るようになりました。部屋に戻るときにはごちそうさまと挨拶をするなど、スタッフとのコミュニケーションも増えていました。夜間の妄想もなくなり、笑顔も増え、週1回に減らした入浴も2回に増えました。スライドお願いします。考察です。A さんは、初めはベッドから出ることはほとんどなく、スタッフとのコミュニケーションもほとんどありませんでした。表情は常に固く、悲観的な発言も多く、ベッドからほとんど外に出ませんでした。つまり、A さんにとってのうちは、ベッドの周辺だけであり、安心できる人や場所がほとんどない状態でした。スライドお願いします。そこで今回、うちという視点で関わったことで、A さんが安心して過ごせる場所、つまりうちの範囲が広がりました。今回の A さんへの関わりのポイントは3つだったと考えています。まず1つが、OT 自身が A さんにとってのうちになれたこと。そして2つ目が作業歴の情報をもとに、A さんは以前はどのような存在だったのか、今はどのような存在なのかを理解したこと。そして、それを理解した上で、どのような環境にすれば A さんは安心して過ごせるのかということを検討し、その情報をスタッフと共有したことです。これらのポイントを押さえたことで、今回 A さんのうちの範囲を広げることができたと考えられます。スライドお願いします。また、今回 A さんのうちの範囲が拡大すると同時に、おしゃれをしたり、コーヒー牛乳を飲むなどの馴染みの作業や、感謝を伝える作業などに従事することができました。このことは A さんがベッドから出ることを習慣化させ、A さんにとってのうちをより強固なものにしたと考えられます。もしこの発表を聞かれている作業療法士の皆様の中で、ベッドから起きてくれない、部屋から出てきてくれないという困難事例でお困りの方がいらっしゃいましたら、一度うちという視点で検討してみてはいかがでしょうか。皆様の介入のヒントの一つになればと思います。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。